4から8ページ。一般質問、個人、レベル2まで。議員が聞いた、今とこれから。6月定例会でも、新型コロナウイルス感染症対策として、質問時間を60分から50分に短縮し、16人の議員が、大項目37点、小項目182点にわたり、一般質問を行いました。一般質問とは、議員が市の事務の状況や今後の方針などを問いただし、市民のための適切な市政運営が行われているかをチェックするものです。紙面の都合上、質問議員が大項目1点を選び、質問と答弁を掲載しています。各議員の顔写真下の QR コードから、質問と答弁の動画をご覧いただけます。本会議の中継。本会議の様子を生中継、当日のみ、録画中継で公開しています。QR コードがあります。一般質問の全文、会議録。令和4年6月定例会の会議録は、令和4年8月下旬に公開予定です。また、図書館、各公民館でも閲覧することができます。QR コードがあります。議員の情報、連絡先等を公開しています。QR コードがあります。田中紀子議員、縦割り行政はやめて、ヤングケアラー支援。問い、16歳から7年間、認知症の祖母を介護したヤングケアラーは、看取り後、おばあちゃんは孫に介護してもらって幸せだったね、と言われたが、僕が本当に欲しかったのは、僕と祖母の幸せが両立できる生活だった。今後のヤングケアラー支援は、答え、訪問介護サービスのうち、家事等の生活援助は原則同居人がいると制限がある。今後は実情に沿った対応をする。また、ヤングケアラーの負担軽減につながるよう、今後はヤングケアラーが使いやすいサービス内容か点検し、関係機関へサービス内容や利用の周知を図る。ヤングケアラーって何？一般的に本来大人が担うような家事や家族の世話などを日常的に行っていることで負担を抱える子ども。子どもの権利が侵害されている可能性がある18歳未満の子ども。竹内信恵議員、感染症及びウクライナ危機による物価高騰への対応を問う。問い、物価高騰による学校給食費の値上げを抑える方策として、積極的に地方創生臨時交付金を活用すべきと考えるが、本市の考えは。答え、食材費の増額分を支援することで、保護者負担を増やすことなく、安定した学校給食の提供を図るため、交付金の活用を考えている。問い、物価高騰の影響は、保育所や幼稚園、認定子ども園等も同様と考えるが、答え、事業継続及び運営維持、安定した給食の提供を図るため、交付金を活用していく。問い、福祉関係施設も同様と考えるが、答え、支援金を給付していく。地方創生臨時交付金の活用についての QR コードがあります。渡辺敦子議員、新たなツール等の活用で、障害福祉サービスの向上を。問い、日常生活用具給付種目に 非常用電源装置、暗所視支援眼鏡、人工鼻を追加すべきと考えるが、市の見解は。答え、市民の方から電話や窓口において対象に加えてほしいとの要望あることや、さらに給付対象に加えている自治体が増えていることから、本市としても日常生活用具の給付対象に加えるよう調整している。問い、従来の障害者手帳の課題を克服するために開発された障害者手帳アプリ、未来路 ID を本市でも普及すべきではないか。答え、関係部署と連携を図りながら利用が可能となるよう進めていく。イラスト、未来路 ID のホームページより。